聖書と福音の時間です。ソロモンの栄華は桁外れです。集まった金を合わせると40トン以上で、金は石のように扱われていました。またシェバの女王がソロモンの食卓、家来たち、給仕の態度と服装を見て息も止まるばかりだったと記録されています。でも心配いりません。栄華を極めたソロモンさえこの花の一つほどにも装っていなかったと聖書にあるからです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。さて、先日私は友人との雑談の中で、彼が今夢中になって読んでるという本を紹介してもらいました。存在しない時間の中でというタイトルで、著者は山田宗樹さんという方です。物語は天文数物研究機構という、まあ、宇宙物理の研究所から始まるんです。ここには世界各国から研究者や大学院生が集まっている、まあ、いわば知性の量産泊のようなところです。ある日、若手の研究者たちが主催するセミナーに、一人の謎の青年がふらっと現れたかと思うと、ホワイトボード23枚に及ぶ数式を書き残して姿を消すんです。それはそこにいる気鋭の研究者たちも見たことがない数式でした。しかし、その数式こそは人類の宇宙観を一変させかねない秘密が表されていたのです。つまりそれは、この宇宙や私たちが住んでいる世界の設計図だったんですね。設計図である以上、設計者がいるということになります。さて、この不思議な事件は世界中の宇宙物理の研究所で発生していました。世界はこの設計者である神の存在に沸き立ち、人類はこの神の存在にアクセスしようと試みるんです。そこから物語は予想外の展開を見せ始めていくというものなんですが、まあ正直言いまして、私はこの本をまだ読んでません。読んでいないのですが、この小説の前提となっている世界が何者かによって設計されたということについては信じているんです。というのは、聖書の最初の一行目にこのように書いてあるからです。はじめに神が天と地を創造された。この世界には始まりがあったこと、そして世界は天という空間、地という物質、始まりという時間があって、それらを同時にスタートさせた神がおられるということを聖書は語っているんですね。つまり聖書は、この世界は設計者なしに突然発生したんではなくて、設計者である神によって存在できるように存在させられているのだというふうに言うわけです。そして最新の宇宙論の中には、この世界が何かによって調整されたという考え方が主流になりつつあるんですね。例えばこの宇宙には物理定数というものがあります。光速の C、電子の質量の ME、プランク定数 H など、ある決まった値が33個発見されてるんですね。で、なぜその値になってるのか。それはたまたまだという考え方もあります。しかし、それは偶然ではなくて、知的生命をこの宇宙の中で誕生させるべく、その値を取ったとしか考えられないほどに、絶妙にコントロールされていると考えられている。そういう考えがあるんです。例えば、光というのは、1秒間に約30万キロで進むということを私たちは知っています。この光のスピードがほんの少し違っただけで、人間は瞬時に存在できなくなります。と言いますのは、人間の体の大部分は、タンパク質でできてるんですね。タンパク質はアミノ酸でできてます。アミノ酸は炭素原子を含んでいるのです。炭素原子がタンパク質のような高分子化合物をうまく作れるのは、炭素原子の エネルギー順位というものがちょうど良い値を取ってるからなんです。このエネルギー順位を規定しているものの一つが光速です。あるいは重力定数です。あるいはプランク定数なんですね。つまり、光の速度が秒速30万キロでなければ、炭素原子はちょうど良いエネルギー順位を持つことができず、そのため、タンパク質はできず、生命は発生できないということなんです。光速が秒速3万キロでも、300万キロでも、人間は存在できません。30万キロでないとアウトです。しかも、光速30万キロでも、他の物理定数が今の値と少しでも違っていたら、存在できないんですね。今知られている33の物理定数が今の値である時にだけこの世界も生命体も存在することができるんです。これは偶然でしょうか？それとも創造主がそのように作られたということの証拠なんでしょうか？私は神がいることの証拠だと考えるんです。なぜならこの世界の様々な現象はその多くが数式で表すことができるからです。つまり知性を感じるんですね。例えばあなたが無人島に漂着したとします。海岸に上がってみますと貝殻が SOS になるように並んでいたのを発見したとします。で、普通はあ、これはこの島のどこかに人間がいるに違いないと判断するんですね。と言いますのは、万国共通の救援信号が SOS であるということを知っているのは人間だけだからです。しかしもう一つ可能性があります。ある日貝が群れをなして海岸に上陸したんですね。そしてたまたま SOS と読めるように並びました。そしてそのまま死に絶えて貝殻だけになったという可能性です。この可能性もゼロではありません。しかし、限りなく低い可能性ですね。知的メッセージの後を見たならば、知的なメッセージの発信者がいると考える方がより可能性が高いわけです。そして、多くの学問では、より可能性が高い方を選んで、真実を追求していくんですね。例えば考古学という学問があります。考古学者は地面をどんどんどんどん掘っていきます。そして石の矢尻が出てきた時、石を研磨して加工した人がいると考えるんです。しかし加工しているところを見たわけではないんですね。そこでこの石は人の手による加工によってこのような矢尻の形をしているのではなく、度重なる土砂崩れの際に別の石と擦り合わされて、その結果矢尻の形になったという可能性もあります。非常に低い可能性ですが、その可能性はゼロではない。しかし考古学者は可能性が高い方を選んで、ここに昔石器を加工して使っていた人間がいたのだと考えるのです。そしてそのような判断を馬鹿げていると非難する人はまずいないのではないですか？なぜでしょう。知的な痕跡は知的な存在者によるものだとする考えの方がはるかに可能性として高いからです。さて、この世界は実に見事に調整されています。ということはどうなりますか？あなたを作られた神がおられるということです。ぜひ、あなたの作り主を覚えてください。あなたは一人でに生まれた存在ではなく、あなたをお作りになった方がおられる。この全知全宇宙の第一原因者がおられる。バイブルはそれを創造主と語るのですが、その創造主こそはあなたの神なのです。どうぞあなたの作り主を信じてください。そして一度聖書を手に取ってお読みください。心からお勧めいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。 あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。